葉テクノクラブレポート。
秋葉テクノクラブレポートをお届けいたします。ナビゲーターはデジタルハリウッド大学の宮本隆文です。今回は2007年7月30日に行われた第23回交流会の模様をお届けいたします。今月はいつものセミナースタイルを一旦お休みいたしまして、夏の課外授業、秋葉原の発展をいつも見守っている神田明神を勉強してまいりました。今回神田明神をご案内いただいたのはゴンネギという役職についていらっしゃる岸川さんです。なお今回の放送は見学した際にお話ししていただいた内容をそのままお届けするため、雑音やノイズがいつもの放送より多いかもしれませんがご了承ください。はじめに神田明神はどんな神様をお祭りしているところなんでしょうか。
あの神田明神にはですね、御柱の神様をお祭りしております。神様というのはですね、何人という数え方はいたしません。柱という数え方をいたします。神田明神の御柱のご祭神でございますが、まずあちら見てください。分かる方いらっしゃいますか。はい、大黒様でございます。大黒様というとですね、縁結びの神様として非常に有名でございます。またあの正式なお名前がございまして、ちょっと難しいんですけども、大名無知の御事というお名前をお持ちです。大名無知の御事といいますとですね、あの島根県の方に、非常に古くて大きい出雲大社というお社がございます。そちらのご祭神が大国主の御事というお名前です。大名無知の御事、大国主の御事、名前は違いますが同じ神様というふうに、日本で最も古い、書物です古事記、あるいは日本書紀に書かれております。まあ、簡単に言うとですね、非常にオールマイティーな神様です。すべての願いを叶えてくれるような神様です。でまたあの日本の国づくりをなさった神様としても非常に有名でございます。よくあの大黒様というと大きいに黒いで大黒って読むのが一般的かもしれませんが、そちらの場合はですね、お寺の方が大きいに黒いで大黒様という、神社の場合はですね、大きいに国と書いて大黒様というふうに呼んでおります。こちらがまず一柱目の神様が大黒様です。で、二柱目の神様は、大黒様というとですね、次に来ますのは恵比寿様をお祭りしております。大黒様も恵比寿様も、七福神の神様として非常に有名でございますが、恵比寿様というとですね、商売繁盛の神様として非常に有名でございますが、あの皆さんの多分イメージはですね、あの恵比寿ビールのあのラベルにある釣り竿を持ってこう鯛を抱いているイメージの恵比寿様が思い浮かぶと思いますけれども、神田明神の場合ですね、あちらの小さいお姿が恵比寿様の姿としてイメージされております。なぜかというとですね、あのこちらの恵比寿様も正式なお名前がございまして、宿儺彦那の命というお名前をお持ちです。日本書紀古事記を紐解きますと、あの手に乗るほどの非常に小さなお姿として描かれております。でちなみに言うとあの船みたいなのに乗ってますが、あれは、葉っぱの一種だそうです。それぐらい非常に小さな神様です。ただし、非常に知恵が優れた神様でございまして、お隣の大黒様と一緒にこれまた日本の国づくりを、なさった神様として非常に有名でございます。また宿儺彦那の命の、ご神徳として、病気平癒、病を治す、ご神徳がございます。ですので今でも、あの神田明神には病気平癒のご祈願で参拝される方が非常に多くいらっしゃいます。また商売繁盛の神様ということで、大体1月4日5日が大体仕事始めになります。そうなりますとですね、あの神田明神の界隈っていうのは非常に会社が多いもので、会社のお参りがございます。4日5日ですね、1日大体1000社の神社が、会社がですねお参りにいらっしゃいます。ですのであのこの石畳の部分とかですね、背広を着たサラリーマンの方がですね、埋め尽くすというですね、非常に、お正月の初詣よりも多いんじゃないかぐらいの、方々がお参りに参ります。それはあの恵比寿様の商売繁盛の、ご神徳から来て、次に御柱目の神様でございますが、平将門の命をお祭りしております。 歴史上の人物でございます平将門公を、お祭りしておりますが、まあ、ご存知の方も多いと思いますけれども、東国の、武士のさらに前の強者というですね、まあ、騎馬武者の、一番最初の方が平将門公だったと言われて、またこの界隈に住んでた方々を江戸っ子と言いまして、義理人情に厚い女性に優しい、そういう性格をお持ちの方々ですけれども、それが、まあ平将門公をはじめとする強者という人たちの、性格から、そのルーツがあるのではないかというのも言われているそうでございます。以上三柱の神様を合わしまして神田明神として、今もお祭りしております。
神田明神にまつわれているのは大黒様、恵比寿様、そして平将門公だったんですね。平将門公はなかなか聞く機会なかったのではないでしょうか。初めて知った方もいらっしゃると思います。さて神田明神の歴史についてもお話を伺いました。
この神田明神はですね、その建てられた御創建がですね非常に古くて、天平2年、西暦に直しますと730年に、御創建になられた神社です。ですので、まあ、約1300年ぐらいの、非常に古い、まあ、江戸東京でも、最も古い神社の一つに数えられる、由緒あるお社でございます。もともとはですね、今皆さんがいるこちらの、場所にはございませんで、先ほど平将門公のお話をいたしましたが、大手町の、皇居近くの三井物産の近くにですね、将門塚という、こちらの方は東京都文化財に指定されておりますが、平将門公の、見印、首ですね、そちらの方を納めして、お祭りしておる場所がございますが、神田明神ももともとは、その周辺にあったと伝えられております。まあ、それがどうしてこちらの今の地に移ってきたかというと、徳川家康公という、まあ江戸幕府を開いた、将軍がいましたが、徳川家康公が、まあ、天下分け目の関ヶ原の戦いに、勝利しまして、その幕府を開く際に、まあ、江戸城っていうのはもともと今の皇居ですけども、太田道館、戦国武将の太田道館が建てた、ものがありましたが、まあ、ちょっと手狭でございまして、まあ、それを拡張するということで、あちらの、今の現在の将門塚の場所が、その区画の中に入ってしまいまして、現在のこの地に、幕府の命により移ってきた次第でございます。ちなみに言うと、皇居、昔の江戸城からこちら神田明神の方角というのが牛虎、表鬼門の守護の場所であるというふうに言われております。まあ、ですので江戸幕府が非常に崇敬いたしまして、昔は木造の御社殿だったんですけども、江戸幕府によって建てられました。中にはですね、葵の御門が、社殿にこう掘られてたりとか、そういう御社殿だったそうでございますが、江戸幕府の非常な崇敬を受けまして、江戸中期以降ですね、江戸総鎮守という称号を与えられます。江戸のすべてを鎮め守る神社として、崇敬されていきます。まあ、それがちょっと時代が下りますが、明治時代になりまして、江戸幕府が崩壊します。ですので明治政府ができた際には、準直裁者という、称号を与えられます。それは京都から初めて天皇がやってきて、それが明治天皇でございますが、江戸城が皇居になって、その皇居を守護する、神社として選ばれます。さらにその後は東京府社、東京を、今東京都ですけども昔は東京府と言いました。その東京府を守護する、お社として、崇敬されます。それで、現在に至っております。
神田明神にはこんなものもあるんです。
明神下と言われる場所がございます。まあ、江戸の昔から、まあ、明神下っていうふうに言われてたんですけども、まあ、そこで活躍したのがこちらの、銭形平次でございます。でですね、銭形平次っていうのはですね、架空の人物なんですね。野村古道さんというですね、時代小説家がおりまして、その方の小説の中に登場する人物でございます。なんでこちらにあるかというと、先ほど言った通りこの明神下で活躍した岡っ引きが銭形平次だったんですね。銭形平次知らない方いらっしゃいますか？ ああよかったでですね、ついでに言うとそこにちっちゃいのがガラッパチのですね記念碑もあるというですね、意外と知られていない。
右側なんですか。
はい、右側です。はい、八五郎ですね。で、まあ、あの銭形平次っていうとですね、その周りに囲んでるあの官営通報投げ銭ですね、するして、まあ悪いやつをやっつけるっていうのが、印象的なシーンなんですけども、あのこの前なんかの本で読んだんですけども、一度にですね一人の敵をやっつけるのに3枚ぐらい投げるそうです、官営通報。日本あの今のお金で直すと600円って言ってましたねなんかそういうのもあって、はい、まあ、あのこの銭形平次の日ですね、もちろんあの銭形平次の小説が作られたのは、まあ、明治以降非常に、まあ古くもなければ新しくもないんですけども、あのこの記念碑自体が建てられたのが、まあ、昭和40年代なんですね。でそのさらに横に黒い、発起人の記念碑がありますけども、そちらをご覧いただくと、あの文藝春秋中央公論社講談社で、その下にはですね、フジテレビとかですね、あの大川橋蔵さんっていうあの役者さんとかですね、あのそういった方々がですね、まあ、発起人になって、建てたそうです。あのおじいちゃんおばあちゃんなんかですね、あのこちらであの手を合わせられたりとかですね、あとはあのたまにですね、銭形平次のお墓はどこだというですねあの聞かれるぐらい、あの僕も最初ですね、まあ、そう言われて、あの銭形平次っていうのは架空の人物なんですよっていう説明をしてたんですけども、なんかですねそういう話をどんどん聞いているとですね、あの銭形平次って本当実はいたんじゃないかっていう最近思うようになりまして、でこの建てられた場所も非常に面白くてですね、あの皆さんがお仕事なさってる大ビル、UDX で明神下を向いて建てられてるんですね。ですんで、まあ、あのこの銭形平次あるいは銭形平次のようなおかっぴきの親分がですね、まあ、今でもこちらの、明神下さらに秋葉原の方を見守ってくれてるんじゃないかなっていう、まあ、そういう願いも込めてここに建てられたんではないかというふうに勝手に思っております。
さて神田明神といえばこのお祭りですよね。このお祭りの歴史についてお話を伺いました。
この神田明神なんですけども、まあ、一番大きなお祭りは皆様も秋葉原でお勤めですからご存知の通り神田祭り、先だって5月に、非常に賑やかに執り行われましたが、江戸時代になりまして、昔は江戸城の中に入ってですね将軍様がご覧になった、お祭りでもございました。そんなところから、まあ、天下祭りというふうに言われまして、非常に幕府からも庇護されて、まあ、例えば神輿の、修復新調等もですね江戸幕府によって行われたという、そうした記録も見られるほど、非常に賑やかなお祭りでございました。現在もですね非常に賑やかに、行われております。神田明神の宇治国域というのは皆様ご存知でしょうか。神社の場合ですね氏神氏子という関係がございまして、まあ、氏神様が、その神田明神でしたら神田日本橋秋葉原そして大手丸の内、全部合わせますと108の町会がございます。その町会を、お守りするのが氏神様で、その町会に、まあ、お仕事をなさってあるいは住まわれている方々を氏子と言います。まあ、神田明神というのはですね他の神社に比べましてその氏子区域というのが108町会というですねあのずば抜けて多い、氏子区域をお持ちなんですね。まあ、そういったところからですね神田祭りも非常に賑やかで、また町の方々も、お祭りが大好きな方々ばかりで、まあ、大体おみこしがですね神田祭りの日になると200の数が出るそうでございます。この東京都心の中ですねおみこしで埋め尽くされるというですね非常にあの驚きを隠せないお祭りが、5月に行われました。まあ、神田祭りっていうのは2年に1度行われまして、今年がその2年に1度の神田祭りの年でございました。来年はですね神田祭りではないので、また再来年皆様期待していただければと思いますが、神田祭りじゃない年を影祭りという言い方をします。その年にもですねあの神田明神に大神輿というですね担ぐ大きなおみこしがございます。そちらのおみこしが1基、 担がれます、大神輿東京というお祭りが行われます。こちらの方もですね、非常に迫力のあるおみこしが担がれますので、5月ちょっと皆様ご覧いただければと思います。
この後神田明神内にある資料館を見学し、課外授業は終了いたしました。岸川さん、ありがとうございました。音声だけじゃ伝わらないという方は、秋葉原にお越しの際に神田明神をぜひご参拝ください。秋葉テクノクラブウェブサイトでは、今回の交流会の模様をテキストレポートにてご紹介しています。また過去の交流会の模様もテキストデータとポッドキャストにて配信をしています。ぜひご覧ください。アドレスは www.akiba-sangaku.jp www.akiba-sangaku.jp です。秋葉テクノクラブレポート、ナビゲーターはデジタルハリウッド大学の宮本隆美でした。